旧約聖書から朗読いたします。ホセア書6章4節から6節まで、旧約聖書1409ページ下の段です。エフライムよ、私はお前をどうしたらよいのか。ユダよ、お前をどうしたらよいのか。お前たちの愛は朝の霧、すぐに消え失せる露のようだ。それゆえ私は彼らを預言者たちによって切り倒し、私の口の言葉をもって滅ぼす。私の行う裁きは光のように現れる。私が喜ぶのは愛であって、生贄ではなく神を知ることであって、焼き尽くす捧げ物ではない。新約聖書から朗読します。ローマの信徒への手紙5章12節から21節、新約聖書280ページ上の段です。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。律法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかし、アダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来たるべき方を前もって表すものだったのです。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みの賜物とは、多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は、罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合には、一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働く時には、いかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって、すべての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。律法が入り込んできたのは、罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増し加わったところには、恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。お祈りいたします。恵み深いイエス・キリストの父なる神、一週間の歩みを導いて、私たちを再びこの場所にあなたに賛美と感謝と願いを支えるこの礼拝の場に集うことをお許しくださいましたことを感謝いたします。あなたの御名を称えます。私たちは一人の大切な兄弟を身元に送り返しました。兄弟の魂が あなたの懐にあって安らかでありますように。私たちは寂しく悲しいですけれども、ご遺族の方々はもっと悲しいだろうと思いますが、私たちの思いを超えたあなたの導きがあることをなおも信じたいと思います。私たちの間で、教会学校の中で育った可愛い子どもたちがすくすくと成長し、大学生になっていきます。この若者の魂をあなたが守り導いてくださいますように。イエス・キリストを主と告白するものがこの中からも育っていきますように、魂の成長を導いてくださるのはあなたです。また神よ、現代の日本には不信と欺きが広がっていると感じられて仕方がありません。どうぞ私たちを憐れんでください。パレスチナでは武力闘争を放棄しないと先ほどの選挙に対象したハマスが宣言しております。神よ、私たちのこの惨めな世界を憐れんでください。私たちの罪を許し、あなたの永遠の御旨に従って生きることをどうぞお許しください。御霊なる神、造り主なる聖霊よ、今日もここに私たちにお語りください。そして私たちが天に向かって心を開くことができますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ライブドア社の幹部が不正な株取引を行っていたということが連日ニュースで取り上げられています。あまりにこのニュースばっかり聞かされると、国会は一体何をしていたのだろうかとつい考えてしまうほどです。つい先日はあるホテルの社長さんが条例で定められていた身体障害者用の駐車場のスペースを、設計図の段階ではそのまま町に出し、工事の最終段階では別の図面に従って一般客用のロビースペースにすり替えていたという報道もありました。この社長さんはテレビに出まして、はい、すみません、悪いと知っていました、でも謝ればいいんでしょと言いました。これら一連のニュースはさまざまな隠されたメッセージを私たちのもとに送り届けていると思います。例えば、法律に違反しないことは罪に当たらないというメッセージ、バレないことはやってもよいというメッセージ、堀江社長の書物には人の心は金で買えるとはっきり書いてあると聞きました。あるいは、人間とは生まれつき悪いことをするものだ、法律はそれを押しとどめる役割はあるものの、最終的には道義的な責任について云々しても今の世の中では仕方がないといったメッセージなどです。これらの隠されたメッセージは、罪とは何なのか、私たちはそれを普通はどう理解しているのか、また聖書に即した場合にはどう理解した方が良いのかといったことを考えるときに大変参考になります。私たちの通常の理解をパウロの発言と比較しながら、しかしパウロの発言は 今お読みしたように大変込み入っていますので、私に分かった範囲で短くまとめながら以下に考えてみたいと思います。まず、法律に違反しないことは罪ではないというとき、罪は何によって定義されているでしょうか。法律です。法律から理解された罪とは何であるのかについて考えてみたいと思います。法律によって定義される罪とは言うまでもなく法律違反です。それだけですね。でもうちょっと言いますと、人の心は金で買えるという発想も場合によっては法律に違反しないことは罪ではないという理解と結びついているかもしれません。それは罪を含めてありとあらゆる現実は私が自分の行動を通して生産するもの、生み出すもの、そして操作できるものだという理解がそこにあるからです。お金というのは私の行動能力のシンボルに他なりません。法律によって罪と定められるかもしれないものも私が自分の能力で生み出した行動の結果なのです。一見これと矛盾するように聞こえるのが人は生まれつき悪いというメッセージです。つまり罪は人類の避けがたい運命だと言わんばかりに、でもこれは大抵言い逃れのために言われるんですけれど、他にも悪いことをしているやつはいるとかいう言葉と並んで、ですから人は生まれつき悪いという発言は一見すると人間は自分の行動によって作り上げられたものなのだ、私は私の製品なのだ、私の行動によって作られたものなのだ、こういう理解とは一見矛盾するように見えて実は隣り合わせです。これはなぜかというと人は生まれつき悪いという発言は現実にある私の罪を無害なものに見せるため、カモフラージュするための言い逃れだからです。しかしパウロはこうした私たちの通常の理解とは一致しない罪に関する発言をあっちこっちでしています。一番はっきりしているのは全ての人は罪を犯したという発言です。しかし元来法律というものはそれに違反しないで生きることは可能だという前提から出発していなければなりません。あらゆる人をあらかじめ罪に定める法律なんてあったらたまったもんじゃありません。ですから全ての人は罪を犯したという発言は今でもたくさんの人にとってつまずきです。聖書学者にとってもこれはひどい、あまりにひどいという人がいます。ユダヤ教の立法の立場から考えてもこれはひどいひどい発言です。どうしてパウロはこんなひどい発言ができるのでしょうか。少し落ち着いて考えてみますと、おそらくパウロは罪というものは法律から理解するだけでは不十分なのだと考えていると思います。果たせるかな。パウロはこう言います。13節を見てください。律法が与えられる前にも罪は世にあった。例えば創世記におけるカインとアベルの物語のように、兄弟が兄弟を殺したとき、殺すなかれというモーセの律法はまだありませんでした。殺人罪という罪は法律的にはまだなかった。しかし殺人はあったのです。これは単に時間的な前後関係だけを意味しているのでしょうか。 パウロにあってはおそらく違います。彼は法律には罪の本当の姿を見抜いてこれを定義する力量がないと考えています。パウロはさらにこうも言います。12節ですが、罪によって死が入り込み、死がすべての人に及んだ。すべての人に及んだ。あるいは13節をご覧になると、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配した。これも極端な発言のように聞こえます。死を含めてあらゆる現実を私たちの行動の産物と考える人にとっては、この発言は意味不明です。私がやったことでないことに関してまでなぜ私はその報いとして死を受ける必要があるのでしょう。あらゆる現実のクリエイターであるはずの私の死がなぜここで語られているのでしょうか。パウロは何を考えているのでしょうか。13節にある、実にアダムは来たるべき方を前もって表すものだったという発言が裏側からのヒントになるのではないかと思います。アダムは来たるべき方を前もって表すものであった。来たるべき方とはイエス・キリストです。パウロは実はキリストから振り返ってアダムのことを考えているのです。アダムとは人間ということです。つまりパウロは自分自身のことを考えています。自分自身をイエス・キリストにおいて示された神の恵みという光の下で見つめ直しているのです。そしてその時初めてパウロは自分を支配しているのは死だということを見抜きました。すべての人に死が及んだというパウロの発言は一般的な定義とは違います。彼自身の身に起こったことです。そこからのみ見えることです。キリストとの出会いの中でだけ見えたことです。皆さんよくご存知のように、彼はフィリッピの信徒への手紙の中で彼自身の個人史を振り返りながら、ファリサイ派のユダヤ人として自分は律法の義について言えば非の打ち所のないものだったと言っています。律法は律法に従って生きることが可能だという前提から出発します。パウロはそれを一生懸命目指してその通り生きることができた、誰にも負けなかった、そう言っています。しかし直ちにそれに続けて彼はこう言います。私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったと。ここには大きな転換があります。神の律法に照らせば非の打ち所のないものであった自分自身をパウロはキリストの光の下で損失を生きるもの、死に支配されたものとして再発見したのです。罪を律法によって定義することができない、罪とはもっともっと大きなものだという洞察はキリストと出会うことによって初めて与えられました。さてキリストの出来事を一言で表現する言葉の中に恵みという言葉があります。パウロも大変その言葉を重視して用いています。ではこの恵みとは一体何なのでしょうか。しかしその前に、法律ないし律法から理解された恵みというものも実はあるのです。それは何かというと、例外的なお目こぼし、お情けのことです。元来正義の裁きとは冷徹なまでに厳格なものです。 正義の裁きとは厳格でなければならない。それが大前提です。16節にこう書いてある通りです。裁きの場合には一つの罪でも有罪の判決が下される。ドイツ語ではおめこぼしをしてやるっていう時に指の間から見るっていうんですね。全部見ないようにするっていう意味です。で、厳正な裁きにおいては私たちの目の前にあるものだけが判断の材料になります。何がなされたのか、すべてそれが目の前になければなりません。で、そして提示された明らかな事実を厳格に測定する、それが裁きというものです。測定するというのが裁きです。測るのです。その際にその厳正さをちょっと緩くすることがあるとすれば、それが測る、厳格に測定するという枠内においての恵みです。学校の先生は時々下駄博士というのを単位認定に際してすることがあります。いつもすると言ってはとてつもないことになりますので、いつもはしません。特別な事情がある場合に時々そういうことをやることがあります。これは100点でなければならないときに90点しか取れなかった人に10点を足してあげることです。でもこの場合の大前提は何でしょうか。恵みでしょうか。いいえ、恵みであってはなりません。それは厳正な裁き、厳正な判定、正確な測定以外のものが基準であってはならないのです。で、その枠内でもたまにはおめこぼしというのがあるわけです。神との関係においてもこれと全く同じように考えることが大いに可能です。例えば司会文書の中に感謝の詩篇という有名な歌があります。そこで詩人は自らの律法を満たすという努力がいかに足りないかということを神の前に正直に述べています。そして神の恵みを願い求めている。私に対して、私の足りないことに対して恵み深くあってくださいと神に祈っています。これは下駄博士をしてくださいと言っているのです。神の恵みは何をもたらすかというと、もっと頑張らなくちゃという気持ちをもたらすだけなのです。これが法律から、律法から理解された恵みです。パウロの恵みはこれとは全然違います。パウロの恵みは恵みそのものから理解された恵みです。それは一体何でしょうか。恵みという言葉を聞くとき、皆さんは何を思い浮かべるでしょう。恵みという名前は女の子の名前につけることもありますね。何を信じてどういうふうに生きてもらいたいと思ってこの名前をつけるのでしょうか。おめこぼしを期待するからではないと思いますね。私は恵みという言葉を聞いて最初に思い浮かべるのは必要をはるかに超える豊かさです。恵みとは元来豊かなものです。ちょうどイエスが荒野で何千人もの人々に食べ物を与え、しかも必要なことを超えて有り余るほど、籠がたくさんいっぱいになるほど与えたように、それが恵みです。ケチくさい恵みは恵みというに値しません。そしてパウロもまた15節をご覧になりますとこう言います。神の恵みとイエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれる。豊かに注がれると訳された箇所のギリシャ語は満ち溢れるという単語です。溢れるのです。恵みは必ず、それは測定に基づく裁きとは全然違います。測定に基づく裁きはぴったしでないといけないのです。あるがままにぴったり測るのが厳正な判定です。でも恵みは違います。必要以上に溢れるものなのです。 さらに恵みとは、私の能力や業績に対する正当な報いという発想から自由なものです。恵まれた人というのはどういう人のことを言うのでしょうか。その人が何かを頑張ってやったり、何とか成し遂げたり、そういう事柄より一歩先にすでに何かある恵み、先んじて与えられた有利なこと、これを恵みというのではないでしょうか。15節から18節、さらに19節までの、なかなか理解するのが難しいパウロの発言をごく簡単に言いますと、おそらくこういうことになるのではないでしょうか。アダム一人の罪が多くの人に死をもたらしたけれども、キリスト一人の恵みは、アダム一人の罪が多くの者に死をもたらしたのであれば、なおさら満ち溢れて、より多くの人々に溢れんばかりの命をもたらしたと。なおさら一層という小さな言葉が、この恵みが法律に基づいて測定される罪や恵みと、そのクオリティにおいて全く異なるものであるということを示唆している、そう思われてなりません。キリストにおいてご自身を明らかにした神は、ひたすらに与える神です。何も要求しない。そしてこの神が与えるものは何でしょうか。それは命です。18節をご覧ください。すべての人が義とされて命を得ると書いてあります。命は測定によっては与えることができません。命を与えることができるのは恵みだけです。報いに応じた命というのはありえません。そんなものは命ではない。それは報酬です。命は報いよりももっと大きなものです。前もって与えられた恵みが、それが命のことです。ですから人はこの光の下でひたすら新しい存在を受け取る、そのような存在です。この点から見て、初めて律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありましたという、ほとんどスキャンダラスな発言の意味も理解できます。圧倒的な恵みをもう一度体験した者だけが、人間を行動者、自分自身の創造者という位置に固定してしまう律法に基づく義、これを、つまり人が神の前で徹底的に受け取る存在に過ぎないという認識を曇らせてしまう、その律法を、罪が増し加わるためにこそ入り込んできたものだと断罪することができるのです。律法を行うことは罪ではありません。パウロもそんなことは言っていません。しかし彼が発見したのはこういうことです。死によって支配された律法を行う、律法の行いもあるのだということです。ちょっとおかしな例ですけれど、こういう話を私は昔友人から聞いたことがあります。あるクリスチャンの、看護師さんが患者さんに対して非常に親切で模範的であった。でもその動機は何であるかというと、私が死んで地獄に行かないためだったんだそうです。これは死によって支配された律法の技なのではないでしょうか。溢れ出る恵みによって支配された行いではないと感じられます。さて皆さん、ここで、では罪とは何なのかという最初の問いに戻りましょう。今や罪を定義できるのは律法ではなく、律法に基づくお情けとしての恵みでもなく、キリストにおいて示された溢れ出る恵みによって理解された 溢れ出る無限に与える恵みだけです。恵みから理解された時、罪とはどのようなものとして現れるでしょうか。おそらく多様な現れ方をすると思いますが、今日のテキストでは19節の言葉、不従順という言葉がその一つだと思います。19節にはこう書いてありました。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされた。不従順という言葉はなんだか言うことを聞かない頑固者という意味の日本語のニュアンスがありますけれども、ギリシャ語を見ますと、もうちょっとこうさっぱりしたというか非常に分かりやすい言葉でして、パラコエというギリシャ語なんです。パラという言葉とアコエという言葉がひっついた言葉です。でパラというのは傍らにとか脇にという意味です。アコエというのは聞くということ、つまりパラコエというのはですね、こう聞いても受け止めないでこう聞き流してしまうことなんです。脇で聞いてること、つまり聞く耳を持とうとしない、聞き流してまともに取り合おうとしない、これを不従順というわけですね。つまり恵みから理解された罪とは、私に向けられた優しい言葉をまともに受け取ろうとしないで聞き流すことなのです。皆さんはイエスの放蕩息子の例えを覚えておられると思います。この例えで父親は一旦は財産を与えて分家してやった弟息子がヘロヘロになって帰ってくると、あろうことかもう一度家に入れてしまいます。そればかりか盛大な宴会まで開いてしまうのです。おかげで兄息子からこのお父さんは拒絶されてしまいます。家の秩序という法律から見れば圧倒的に兄息子が正しいのです。そのような一旦分家して独立したはずの息子をもう一度家に入れてしまっては、しかも父から与えられた財産を使い果たしてしまったような息子を家にもう一度入れてしまっては、家の秩序は保てません。むちゃくちゃになってしまいます。お兄さんはまさにそう言ってお父さんを非難しています。このお父さんもまた弟息子が帰郷してくるまでは厳格なお父さんだったのです。兄息子がそう証言しています。お父さんは私が友達とパーティーを開くためにヤギを一匹与えてくれたこともなかったではありませんかと言っています。このお父さんは節約家だったのです。しかし当然あるべき尺度をはるかに超える恵みの出来事をこのお父さんは経験してしまいました。その出来事の中心に立ってしまったのです。その時この父親は怒るお兄さん息子に対しては優しく語りかけるほかに術がなかった。子よ、お前はいつも私と共にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返ったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。この当たり前ではないかという言葉は当然の権利ではないかという意味ではありません。これが恵みの論理ではないかと言っているのです。興味深いことにパウロによれば、一人の人、つまりキリストの従順がもたらしたのは、神に対する私たちの従順ないし服従ではありません。その要求をもたらしたわけではありません。キリストが従順であったと同じように、あなた方も神に対して従順であらねばならないという要求はここには書いてありません。それはとても特徴的だと思います。むしろどう書いてあったでしょう。それは多くの人が正しいものとされることだと書いてあるのです。キリストの従順がもたらしたのは、 私たちの命です。神との関係における命です。それはちょうど放蕩息子の例えのお兄さんが生き返ったのだと言われている兄弟を含めた父との新しい関係の中に招かれているのと全く同じです。恵みへの招きとは単なる正義をはるかに超えるものへの招きです。私たちもたとえどんなに厳しい現実の中を毎日生きていようとも、この尺度をはるかに超える命の原理としての恵みの中に招かれています。命は、そして恵みは強制ではありません。恵みを強制することはできません。お父さんも兄息子に厳格な家父長として命令することはできません。招かれた人はいつでも拒絶できます。罪とはそのような柔らかい拒絶のことなのです。他者から寄せられた信頼や愛情に対して耳を貸そうとしないこと、そういう時に、すみません、またドイツ語なんですけど、誰かに対して冷たい肩を示すっていうんです。助けてくれって言われた時にですね、ここの肩が冷たいと頼りにならないポンってやつですね。これが罪なのです。そして皆さん、信頼や愛情に対する裏切りを裁く法律は実はないのです。これは法律のカテゴリーをはるかに超えた私たちの生きるリアリティです。あなたは私を1年は愛するべきだったのに半年しか愛してくれなかったので、懲役6ヶ月という法律はないのです。愛を法律で裁くことはできないのです。しかし、裏切られた信頼関係ほど私たちが生きながらにして経験する死が他にあるでしょうか。失われてしまった愛ほど私たちを死に近づけるものがあるでしょうか。無条件の許しと愛情を跳ねつけるとは、なんと痛々しく、なんと罪なことでしょうか。許し許されるとは、そこから見るとき、本当に柔らかなお互いを受け入れ合う恵みの関係であるということがわかります。罪とか恵みとか言ったことは、法律に違反するかしないかといった問題と比較して、はるかに繊細な、そしてはるかに根源的な、神と人の前で私たちが生きる姿勢、その存在そのものに関わる選択です。そして溢れ出る恵みに対して、それを柔らかく受け止める姿勢のことをキリスト教は信仰と呼びます。信頼という言葉です。信頼に応えるのは信頼だけだからです。お祈りいたします。恵み深き神よ、あなたがキリストを通して私たちに明らかにしてくださった生きることの根本に、このあふれんばかりの恵みに、私たちもまた信頼を持って応えることができますように、そのことを日々の生活の中で学んでいくことをお許しください。私たちが互いに許し合う中で、互いに信頼を送り合う中で歩んでいくことができますよう、私たちを導いてください。しかし私たちの間には死も存在しています。私たちの中には誤りも偽りもあります。どうぞ溢れ出るあなたの恵みが偽りを 覆い隠し、信頼がすべてに勝りますように。私たちの間で病んでいる、病を抱えて弱さを覚えている人々に、あなたの支えがありますように、あふれ出る支えがありますように、失望の中にある人々に、長い間心の病を抱えつつ生きる方々に、あなたの支えと恵みがありますように、この地に住むすべての信頼と愛情と助けを求めている人々に、あなたの慈しみが豊かにありますように。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌455番、長い賛美歌ですので1節から4節までといたします。お立ちください。